中谷公彦のちょっといいトーク。こんにちは、中谷のちょっといいトークの時間です。パーソナリティの中谷公彦と、
そしてアシスタントの菅野ララです。今日もよろしくお願いいたします。
この番組はすべての子どもの幸せを願って、元中学校長で前の草市立少年センタースクール草津所長の私、中谷公彦が今話題になっているいじめや不登校などの教育問題、子ども若者の自立支援、子育てに関する悩みや困りごとを皆さんと一緒に考え、解決の糸口を探っていく番組です。
中谷先生が今までにお世話になった皆さんの中から毎回ゲストをお迎えして、専門的な立場からのお話も交えて、さまざまな角度から教育の問題を考えていきます。音楽やエンターテインメントの話題も挟みながら、楽しくためになるちょっといいトークをどうぞご一緒にお楽しみください。
いろいろあった昨年1年でしたけれども、今学校では4月になり、はい、いよいよ入学式スタートの時期に入ってきましたよね、はい。特に、まあ、小学校なんて可愛い1年生が胸を励ませて学校楽しみにやってくるんでしょうね。
そうですね、今年はちょっと桜の時期が早かったようなんですけれども、ね、もうお父さんお母さんはこの日が来るのを楽しみにしていたというご家庭もたくさんあるかと思いますが、どうでしょうか。今年はちょっと様変わりな感じなんでしょうかね。
ですよね。昨年は思うようにできなかったですよね。それに比べれば少し学校もきちっとしたスタートが切れるようには思うんですけれども、うん、今なおやはりコロナ禍であるということで縮小したり、門出を祝うというとたくさん集まりますよね、はい、それちょっとまずいんじゃないかということで、限られた人数の中で迎えるんでしょうね、きっとね。
悲しいことですけれどもね、なんか心なしかですね、毎年この入学シーズンとかはね、はいはい、ショッピングセンターなんかに行くと、はい、もう晴れやかに増加の桜の花がいっぱい倍でですね、はいはいはいはい、おめでとうというような、もう小学校1年生向けのいろいろなこう、ね、そうですよね、ディスプレイがあったんです。
パステルカラーのね、本当にこう明るい感じの ね、
はい、
ね。
でもなんかちょっとそれも縮小なんでしょうか、うん、あまり見かけなかったというのか、自分自身の気分的な問題なのかと思いますけれど、この時期にそういう時期をね迎えられました、ね、1年生の皆さんにはちょっとお気の毒な感じもしますけど ね、
でも改めておめでとうございますですよね。
そうです ね、またですね、いろいろなことがあるかもしれませんがそれはそれなりにまた滅多にないことと思ってですね、はい、楽しいね学校生活を、ね、
そうですよね、お聞きいただきたいと思いますね、はい、それとララさんね、おかげさまでこの番組3年目を迎えました。
そうなんです、4月初めでしたもん ね、はい、
で今日からはねちょっと番組の内容も少し変えて、はい、より充実した内容になるようにちょっと考えてますね、
はい、
で特に専門のゲストの方にはたくさんお話をしていただきたいという思いもありますので、はい、ちょっと内容が一部変更になりますけれども、
はい、
それなりにまた内容も充実をさせたいという気持ちがありますので、はい、またよろしくお願いしたいと思います、はい、
さてどんな内容になるんでしょうかね、ちょっと楽しみです、もしかしたらあっと驚くサプライズなコーナーも
あるかもしれませんね。3年目ですからね。
そうですね、
昨年と同じではいかんでしょうから、ね、ちょっと変わった、うん、コーナーも設けたいなと思ってます。そ
うですね、ステップアップしていかないといけない、ね、ということですね、皆さんにはお楽しみにしていただきたいと思います。さて今日もですねスタジオにゲストの方をお迎えして、お話をお伺いしながら番組を進めていきたいと思っております。では、今日のゲストの方、先生ご紹介よろしくお願いいたします、はい、
今年度スタートのゲストをご紹介させていただきます、
はい、
今日は草津市立教育研究所の所長藤井泰三さんにお越しをいただきお話を伺います。
はい、新年度にふさわしいゲストの方に来ていただきました。
そう思いますよ、
はい、どんなお話が伺えるのか楽しみです ね。それでは中谷公彦のちょっといいトーク、2021年度の第1回目です。曲を挟んでゲストの方にご登場いただきましょ う。それではまずは1曲目、生き物係始まりの歌、遠い空澄んでお届けいたします。では本日のゲストをご紹介いたします。 今日は草津市立教育研究所の所長藤井泰蔵さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いします。
ではもう早速お話をお聞きしていきましょう。まず一般の方には、ね、なかなか馴染みがないかなと思うんですけれども、草津市立教育研究所ってどんなところなのかっていうのをね、まず紹介を含めてお願いしたいんですけれども。
はい、はい。草津市立教育研究所は草津市の青地町にあります。六波公園とかテクノカレッジ草津の近くにありまして、1階は社会福祉協議会の事務所となっております。その2階のスペースが研究所の施設となっております。どんなことをしているところなのかなと、名前に研究所っていうのがつくと難しいイメージがあると思いますけれども、まあ、簡単に言うと先生方の学びを支援するような施設です。
そうですよね。
はい、
そうですよね。
先生方に対する研修を企画したり運営したりする、もしくは先生たちのスキルアップをお手伝いするというようなことを主にやっていますが、もう一つ大きな役割を担っています、はい、それは教育相談という役割なんですね。やまびこ教育相談室という子どもたち、もしくは不登校や行きしぶり、子育てに悩んでいる保護者の相談を行う機関として、
これは併設されてるっていうふうに考えていいんですか。
そうですね。
うちその研究所の中にやまびこ教育相談室が併設をされてると。ですから今お聞きになった方で先生方が研究なり研修なり、まあ、講座も含めてでスキルアップするっていう場所でもありながら、そこにやまびこ教育相談室が併設されてあるということですね。
はい、そうですね。その通りです。研修する部屋もありますが、子どもたちもしくは相談をする部屋もありますので、2階に来ていただければ、どなたでもお話をいただけるという場所になっています。
なるほどね。ですから市内の先生方で、まあ、若い先生も含めてですけど、緑も含めて自分の力量を高めるスキルアップを図る場所でもあるけれども、それと同時に私がちょっと今日はメインにしたいと思うのは、そこにやまびこ教育相談室が併設されていて、昨年の放送の中でも一部僕の方からも紹介をさせていただいて、実は所長さん、教育研究所の所長さんだけれども、やまびこ教育相談室長、室長、所長さんでもあるわけです。ですから今は私の上司でもあるわけですよね。中谷の上司は藤井所長さんです。
はい、そうなんですね。
そうなんです。
今日ちょっとかしこまって、
そうなんです、
はいはい、お話しいただ
き、いえいえもう
ということで、はい、最初にも冒頭にもお話をしましたけれども、例えばいじめだとか不登校の問題というのは子どもの問題だけれども、その相談室がそこにあるっていうことを、これ広くやっぱり一般の方には知っていただきたいのと、学齢小学校中学校のお子さんをお持ちの親御さんで、そこは相談機関であるということをまず認識していただけてありがたいかなというふうに思います。そこで改めて所長さんの方から、やまびこ教育相談室が併設されているんだけれども、そこの所長さんもされていて、実際にやまびこ相談室での事業や実際の活動について、改めてご紹介いただけるでしょうか。
はい、まずですね、電話相談や面談での相談を行っています。はい、子どもが学校に行くようになると保護者はいろんなことで悩みますよね。
そうですよね。
特に子どもが学校に行きしぶったりですね、はい、休みたいなんて言い出すと、もうすごく大きな不安を抱えることになると思うんです。学校に相談できるっていう方もいらっしゃいますが、なかなかしにくいなと感じる保護者の方もいると思うんです。
確かにいますよね、それはね。
そんな時はまず電話相談いただいたら良いかなと思いますし、顔をね合わせて面談してじっくり話を聞けるとさらにいいかなというふうに思っています。また適応指導教室といって、
はい、
不登校の子どもたちが通ってくる施設でもあります。
はい、
指導員の先生と話をしたり一緒に勉強したり、はい、遊んだりしながら少しずつ地元にいた環境にいる子どもたちと過ごして、集団でこう生きていく力を高められるように、まあ支援しているというかサポートしているところでもあります。
学校という例えば34人、学年で100人、 全校なら何百人という集団じゃなくって山彦の適応指導教室山彦は小集団ですよね。
そうですね。ね、
だから一人で悩むんだけども似たようなもしくは異連齢だけれどもそういうお子さんが集まって例えば5人だとか10人だとか小集団の中で活動を日々しているっていうイメージを持っていただいたらいいですよね。
そうです ね、来てくださるお子さんは小学生のお子さんもいれば中学生のお子さんもいますが、
そうですよね、
はい、男女も問わずそういった同じ山彦に通う子どもたちの中で少しずつ絆が生まれたり一緒に活動することで和んでいくっていうのを目の当たりにして、あ、そういう思いを持っている子どもたちがたくさん来てくれて力をつけてくれると嬉しいなと思っています。
先月のゲストで峰本弁護士さん来ていただいたときに、はい、最近の子どもたちの弱い部分は例えば学校以外の小集団異連齢も含めたそういういわゆる活動経験そういうものが不足している、圧倒的に不足し今新たにそういう居場所みたいなもの子どもたちが自由に過ごせて異年齢が集まれるような場所を意図的に作る時代になってきたのかなというようなことも話をされてたんですけど、まさしくそのイメージで言うと今の山彦の適応指導教室なんかちょうどいいですよね。
そうです ね、
異年齢が いながらお互いの小集団で、活動するっていう基本中の基本、本来ならば就学前あたりでそういうことができてやったり今やったらいろいろありますからね、そういう場所はあると思うんだけども、それしかも行き渋ったり学校にどうしても行けなくなった子どもさんが家にいるんじゃなくってそういうところに居場所を求めて活動できる場所、これが山彦適応指導教室山彦というふうに考えていいわけですよね。
そうですね。
で、実は現在は藤井先生は所長さんなんだけれども、実は指導主事の時にももう数年前だ、もっと前かな、ここにお勤めになって指導主事で、市内の先生方へのご指導やご支援をしていただいたんですけれども、その当時何年前かな、その当時と今では少し様子変わってきましたか。どんな特典が変わってないこともあるでしょうし、変わってきたってどんなことがありますか。
そうですね、私が10年前ぐらいに同じ職場で、はい、不登校の子どもたちもしくは保護者さんたちの支援とともに、学校と連携を取っていた時代とはまず不登校の傾向が低年齢化しているっていうことが
決定的にそれがありますね。
強く感じます。
なるほどね。ああ言われればそうですね、
はい、10年前より小学校の不登校がもう増加しているなっていう実感とともに1年生とか2年生とか、
ね、
そういった低学年の子どもたちもその傾向が見られることはもう年齢を問わずこの問題がまあ大きな課題になっているんだなというのをまた改めて10年後ここに来て感じています。はい、
特に低年、そうなんですよ、私も日々関わってるけれども1年生の子どもがねここに来るようになるっていう、先ほどララさんと喋っててピッカピッカの1年生って本当に楽しみで楽しみで、給食食べるのも楽しみ、みんなと何かするの勉強って学習することが楽しみっていうイメージがあるんだけれども、中には小学校1年生から学校に行きに行くそういう子どもさんもおられるということ、それが10年前と変わったという点ですよね。
そうですね、子どもの数は減っていると言われているんですけれども、その割合は高くなってきているなというのを感じています。
なるほどね。私も実際に10年前というよりもその低年齢化というのがほんまに日々感じているんだけれども、もう少し後半でいわゆる不登校の深掘りではないけれども深くちょっともう少し、お話を伺っていこうかなというふうに思ってます。
ありがとうございます。さあそれでは1曲を挟みまして、次の曲はですね、藤井先生がお持ちいただきました曲なんですけれども、
お気に入りの曲だと聞いてます。
はい、では先生にご紹介いただきましょう。
はい、
よろしくお願いします。
小袋で桜。
それでは引き続きまた藤井所長さんにお聞きしていきたいと思うんですけれども、今回は不登校もの問題を取り上げて少し深掘りしたいと思うんです。 で不登校については、まあ、全国県この草津においても依然高止まりっていうか非常に高い状態で、止まってるわけですけれども、文部科学省の見解だとか教育委員会や学校の対応も少しずつ変わってきてるように思うんですよね。前もあった一時登校拒否なんていうのが数十年前に言われてて、今は不登校っていう言い方が定着しているけれども、それが現在もずっと続いてきて、ちょっと増加傾向にあるんじゃないかなっていうことも言われている。で学校自体の対応もこれで相当年数経っててそれぞれ不登校の状況に合わせて対応はされてると思うんだけれども、少しずつ学校の対応も変わってきたっていうふうに言われてるんですけれども、このことについて所長さんはどういうふうに思われますか？
はい、不登校の捉え方っていうのもやはり変わってきています。
やっぱりそうですよね。
はい、以前は学校への復帰っていうのをもう目的にした指導とか支援っていうのが中心でしたけれども、はい、平成元年10月に文部科学省が出された通知によると、はい、学校に登校するというその結果だけを追い求めるのではなくて、はい、自分の進路を主体的に捉えて社会的に自立すること、そういうことを目指す必要があるっていうふうにはっきりと明記されたところは以前とも違うところかなと思っています。
なるほどね。はい、というのは目的が学校に行かせることじゃなくって社会に自立するためのもう少し先に目標を置いたときにその子なりの状況に合わせたアプローチがあるんじゃないかという形で文科省もただ単に不登校を学校に来れない子を学校に来させるために取り組むということよりは、まあ、そのことも含めてでしょうけれどもそういうふうに変わってきたと最近言われるわけですよね。
そう
ですね。実際でそうですよね。
はい、教育の、今の姿、はい、既存の学校教育に馴染めない児童生徒をどう受け止めていくのか、はい、まあ、多様性っていう言葉があちこちで聞かれるようになって、はい、そういうものがもう認めていこうというふうに世の中全体が変わってきている、
はい、
そういう意味では先ほど言った適応指導教室っていうのがこうスポット浴びて重要だなって見直されていたり、もしくはフリースクールとか
民間ですよね。民間も含めてのフリースクールっていうのが随分と以前に比べて少しずつ増えてきてますもんね。
そうですね。その子に合った活動ができる場所を公的な機関も民間も、まあ、連携しながら場所を作っていこうっていう風な流れが大きく生まれているように感じています。
なるほど。ということは今まで公的な機関は公的な機関でなんていう風に思ってたけれども、民間も含めてその目的やニーズに合ったそしてある程度の方向性を持ったそういう施設っていうかフリースクールであれば公的な機関もまあ進めるんじゃないけども、その子どもに応じた選択肢の一つとして学校の先生方も考えていいわけですよね。
そうですね。そういう意味では草津市ではスクールソーシャルワーカーを増員したりしていて、はい、
特にね昨年度からで今年度も含めてですよね、はい、相当力を入れてますよね。
そうですね、はい、研究所にもお一人常駐で配置していただいてるんですけども、はいはい、そうなると社会福祉の視点で、保護者や本人を支援するということもできますし、第三者の立場で保護者と子どもたちそして学校をうまくつなぐっていう役割をしたり、まあ、大切な人材としてスクールカウンセラーとともに注目を浴びていますし、
はい、
そういった先生方新しい人材がそういった子どもたちをどんどん自分の力を蓄えられる場所にこう導いてくれるっていうケースも生まれています。
なるほどね。で本来ならばこれは公的な機関ですから、公的に設置すればいいんだけれども、なかなか、ね、予算的なこともあって、でも草津市は早くから SSW については配置をし、実際に研究所や山彦教育相談室に、常勤で配置したっていうのは大きいですよね。
そうですね、
これ大きなことだと思うんですよね、他市に先駆けてそういう施策を打っている草津市、すごいですね。
すごいですね。
すごいと思いますね。我ながら草津教育に熱心で頑張ってるなっていう感じはしますよね。
あと学校自体もね、はい、やっぱり変わってきてると思うんです、
はい、
保護者の立場からすると例えば行き渋ったりした時にまず窓口は担任の先生やとは思うんですけども、
そうですね、
担任の先生しかダメなのかなっていうふうに思ってる保護者もいると思うんですが、今は学校はチームワークで動いていますので、
はい、
教育相談を担当する先生もいてくれれば 保健室の先生も悩みを聞くことも多いですし、はい、管理職の先生も相談には乗ってくれますし、もういろんな人が、まあ、相談窓口になってくれる、そういうチーム体制が作られているということと、まあ、必要に応じてスクールカウンセラーとか、まあ、外部でも SSW の、ね、スクールソーシャルワークの方にも話を聞いてもらうっていうような形で、どんどんこうみんなでチームで子どもたちを守っていこうっていうようなことができている、来ていると思います ね。
だんだんそういうことが形で作られて、実際にそういう活動じゃないか連携が進んできているということが言えますね。
そうですね。
で次にこの不登校の問題を考えてきたときに、いろいろと不登校を通して見えてくる問題ってあると思うんですけれども、どんなこと感じられますか？見えてくるもの、ちょっと難しい質問です。そ
う
ですね、
うまく答えとなってるかどうかわからないんですけど、はい、私はやっぱりコミュニケーションって本当に大事だなっていうふうに感じます。はいはい、大人は子どもと向き合うことが本当にどれだけできてるんかなっていうのを自問自答するようなことですけれども、子どもはね、体が成長していくのはすごく目に見えるんです。はい、やっぱりどんどん大きくなっていきます。
そうですよね。
でも心はなかなか見え
ない。見えないよね。
行動も見えます。はい、でもその裏側にある考えていることとか子どもの思いというのは見えないんですよね。だから子どもが変化するときとか、SOS を発信するときってどれだけ気づけるだろうか。その見えるものだけじゃなくて見えないところに焦点が当てられるっていうのが今求められてることかなっていうふうに思いますね。
子供をにの周りにいる大人ですよね。
そうです。
当然家庭では親さんおられます、学校で先生、子供に近しい人がその子供の SOS をどれだけこう見抜けるか、早い段階でそれを感じ取って適切な対応に導くかということが非常に大事。
そうですね。で私の生まれ育った、ね、昭和と令和はもう全然違いますね。家にテレビはあってもパソコンはなかったですし、ゲームはほとんど人生ゲームみたいなボードゲームやったのが、まあ、ファミコンが出始めたかなっていう時代でした。携帯やスマホもないし、ダウンロードでね曲を聴くみたいな世界はもう未来の世界で想像もつかなかったんですけども、
ね、ラジオからねエアチェックとかやってね、音源なんてそんななかったですからね。
そうですね。そういう今ではもうね、家考えられない、まあ不自由もしくは不便な生活をしてたかもしれません。うんうん、でもね、家庭ではテレビを見るときもチャンネル争い兄弟通りで同士でしたりです ね。お父さんが見るぞって言ったらニュースは嫌でも見なければならなかった。ね、友達から電話かかってきたときにはお母さんがこっそり親子電話で盗み聞きしてるとかですね、そんな時代でしたから、我慢は当たり前やったり、もう少し不便でそれでも家族や人と関わりの中で少しずつこう大人になっていた時代なんですけども、今はもう情報化社会、しかも便利で、ね、いろんなツールがある、インターネットやスマートフォンがもう主流の世界 で、ね、その恩恵の中で、まあ、個別化にされた世界の中で人との関わりが減るっていうのは仕方がないかもしれないんですけども、そのあたりが大きくやっぱり違いますよね。変わってき
て、現在の不登校の問題から見えてくるものっていうのはコミュニケーション、それが随分変わってきて、 それが ありようまで、社会のありようを含めて変わってきた点じゃないかなということなんだけれども、まあ、時代とともに子どもたちの生活環境が変わるっていうそのリスクの部分がきっとあるんだろうなというふうに思うんですが、この放送を聞きでいろんな方おられるんだけれども、ご両親が聞いておられる場合もあるし、またその家族なり、祖父母の皆さんが聞いておられますよね。で最後にね、子どもさんが不登校に悩んでおられる方、まあ、家族なり保護者なり、まあ、そういう方々に何かアドバイスがあればお願いしたのですかね。
ああ、的確なことを言えるかどうかはちょっとわからないですけども子どもが学校へ行かないという選択をするということがどんな意味を持つのかというのをやっぱり考えなければならないかなと思うんです。はい、勉強もあるし友達と過ごしたいやろうし、うん、みんなに休んだらどう思われるかななんていう不安とか、将来このままでいいのかとか、いろんなこう不安を持っているけれども行かないっていう決めるわけですよね。その相当な決心っていうもの、 もしかしたら解決方法が分からへんかったり、はい、絶望感にこう苛まれてたり、はい、不安で心を閉ざしているっていうこともありますよね。
ありますよね。
そうなると普段なら通じる言葉が、まあ、多分届かない状況にあるって考えると、そのどんな状況にあるかとか、何が原因なのかとか、どんな支援を子どもにしたらいいのかっていうのを親御さんとかがね、一人で
悩まれますよね。
見つけて足して考えやるっていうのは、う
焦りもあるでしょうしね。なんとかしないと、なんとかしないとって最初なんか特にそう出てきますよね。
それはまあなかなか難しくてできないと思うので、子どもを中心に置いて一緒に話ができるっていうことが大事なんで、
なるほど、
学校にでも相談機関にでもちょっと話をしてみて、一緒に考えて一緒に行動できる人がいるので、そこからこう突破口にして抱え込まないっていうことがとっても大事かなと思うので、そこはえいと思って、
ちょっと思い切ってね、はい、一歩踏み出してどっかに伝えたり相談に、
そうです、ねね、
相談するっていうことが大事なんでしょうね、
はい、ぜひお願いしたいです、
ね、学校で言えば谷野先生が窓口なんだけど、先ほど言う話をされましたよね。学校ってチームでやってるから、谷野先生と話ができなくて、まあ、例えば資金が高いとか、こんなこと谷野先生に相談したらいいかなと、あまりそういうことをもう考えない方がいいんだけれども、学校でもいいし、うちとこでもいいし、で、山美子は学校ともつながってるし、場合によったら、ね、いろんな意向もあるでしょうから、まず一歩踏み出して相談をすると、抱え込まない、
そうです ね
一人で抱え込まないということで、お聞きの皆さん、そういう形でもし何かあった時には相談をかけていただければいいかなというふうに思います。皆さんどうでしたか、は
い、ありがとうございます、はい、まだまだちょっと掘り下げたいところもあって、惜しいんですけれども、ちょっとお時間の都合でまた藤井先生にもお越しいただいて、
ね、
お話をお伺いしたいです ね、はい、
私もそう思ってます、また機会を見て来ていただこうかなと思います、ね、
はい、それでは草津市立教育研究所、お電話番号のみお知らせしてもよろしいでしょうか。
はい、はい、お願いいたします、
お電話番号でございます、077-563-0334 草津市立教育研究所、心配だなと思われる方はまずお電話を、ね、していただけましたら、対応していただけると思います、はい、よろしくお願いいたします。藤井先生、今日はありがとうございました。この後もどうぞお付き合いください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。一押し中谷のシネマトーク。
さて、無類の映画好きでも知られる私中谷ですが、皆様にぜひおすすめしたい素晴らしい映画がたくさんあります。このコーナーでは、まあ、昨年度に引き続き毎月一つ作品を取り上げて紹介していきます。
はい、
で今流れた曲が、うん、クリストファー・プラマー歌ってるんですよね。
いい曲です。
ですよね。で最後ね、ハモったのが多分ジュリアン・ドリュース、
はい、
で今日の映画紹介は、
はい、
この音楽が流れたこの今のエーデルワイスなんだけれども、
はい、
これは映画サウンド・オブ・ミュージックからの、うん、曲なんです。今のはちょうどサントラ版だと思うんですよね、
はい、
1965年です。
1965年、
私が小学5年です、う
ん、ですね、
なぜ小学5年かというとこの映画を紹介するかというと、私初めて洋画らしい洋画見たのこれなんですよ。
はい、
で感動したんですね。
うん、
小5で感動したんだからよっぽどでしょうね。
そうです、ずっとその感動が今も
残ってます。
残ってるという、
残ってで、はい、鮮やかに残ってるんですよね。この映画はミュージカルなんです。
はい、
でしかももともとミュージカルというのはアメリカではブロードウェイが有名ですよね、
はい、
1959年にもこれはブロードウェイで公開されてるんです、
うん、
上映されてるんです、
はい、
でそれを映画版にしたのがこの1950年公開のサウンド・オブ・ミュージック、うん、これが映画になったわけです、
はい、
主演のジュリー・アンドリュース、うん、4オクターブ5オクターブ歌える人とか言ってましたね昔は。
そうなんですね、うん、
です
ごい、
うん、男性の方がクリストファー・プラマー、
はい、
でこの映画というのはオーストリアが舞台になってます、
はい、
で時代背景は第二次世界大戦、
うん、
ドイツがオーストリアを併合したちょうどその時代設定なんですよね、
はい、
でこのクリストファー・プラマーはトラップっていう一家、
うん、
で奥さんを亡くして子供が7人、
はいはい、
笛一つで 教育してるんですよね、
うん、トラップファミリー
ピッそうそう、はい、ピッと鳴らすとピッとみんな、うん、教室で服はもうなんか、はい、着てる子供たち7人がずらっと並ぶわけです、は
い、背の順番に
ね、そうそうそう片、はい、やジュリー・アンドリュースってどういうかというと、はい、二層役なんですね、修道院で、はい、あの二層で、うん、あの自分を見つめ直してこうやってる、
はい、
である日あの上司っていうかそのあなたはいろんな迷いがあるからいっぺん、うん、ちょっと外へ出てみて、はい、家庭教師今募集してはるみたいから、はいはい、こういう家にちょっと家庭教師行ったらどうっていうのを勧められて行くんです、はい、でアンドリュースこの歌が好きなんですよね、うん、ギター一本で、うん、いつも歌って破天荒だから、うん、ちょっと持て余してたね修道院もね、うんうん、だからちょうどいいわと思ってちょっと勉強しなさい、うん、あなたの家庭教師も含めてあなたがちょっと世間見てきなさいいうこともあったんだけど、うんはい、その出会いから始まっていく、はい、あまり詳しく言うとね物語またすごい仕掛けができててすごい脚本ですから、うんはい、もう見るとこ見るとこ全部あの布石も売ってるし、うん、あの何回見ても飽きない映画なんだけれども、うん、基本的にはこの家庭教師とこの一家の出会いの映画です、
はい、
時代背景から言って、うん戦時下ですよね、はい、でも奥さんを残した、その家庭に彼女が入り込むことによって、うん、何が生まれるかです、
うん、
先ほどからこの番組でも言ってるけど子供には何が必要なんだろう、はい、ということをこの映画も見て感じます、
はい
はい、笛一つで子供は育たない、
うん
そこには何が必要かということを、うん、彼女が子供たちの心、うん、もっと言えば、うん、この大佐という役なんですがトラップ大佐の心を動かし、はい、最後のあのエーデルワイスは、はい、彼が歌い歯を持ってる、はい、ジュリアンドリスねマリアという役で、うん、で、ストーリーがずっと流れていく中で全編十何曲か流れる曲が全てこのシナリオにマッチしているし、うんはい、その一つ一つ撮ってみても、はい、そこには物語があるし、うん、ドラマがあるしという流れの中で最後壮大にこの一家がこの戦時下でどういうふうな形で、うん、あの過ごすかという映画なんですが、うん、前編音楽が流れミュージカルという映画、はい、これぞまさしくミュージカルのっていう感じですね、うん、その前のウエストサイドストーリーもいいんだけれども私は一押しはこっちですね、はい
まあ、あの今ではですね老若男女みんなが言ったら知ってるドレミの歌もこのミュージカルの中から始まった曲なんですよ ね, すよね7人の子供たちがドレミファソラシですよね
全部考えてるでしょ
そうなんですよ、ね、
全部、ね、ここまで、研ぎ澄まされたというよりもその感性でもって変えた脚本もだからずっとロングランするんです ね,
そうですね
ブロードウェイでも、ねはい、
で今先生おっしゃったようにその後ろにある背景時代背景はですね、もう全然違う 今となってはもう何十年も昔ですけれども、ね、今にも当てはめるところがたくさん
あります、
はいね、教育の問題に関しても
あ家族のありようでしょ
あそうです、ね、
家族のまずありようですよね、はい、で夫婦のありよう、うん、これは大人見たらわかります、うん、で子供のありよう子供を取り巻く大人のありようってことも、はい、これで気づかさせてくれますよね、
うんはいまあ、映画館のみならず何度もこうテレビでもですね
やってますよね
洋画劇場とかで、あの拝見したこともあるんですけれども子供たちの愛くるしいこのどういうんですか子役さんなんだろうけど実に自然すぎるその対応がですね、ねまたあのどこにでもいそうな感じを受ける感じね、映画ですよ ね, ね
そこまで考えてやるっていうか演技もすごかったけれどもね
どういうんですか先ほども藤井先生にもいろいろとお話をお伺いしましたけども、はい、教育っていうのがあの強要されるものじゃないっていうか、
ね、そうですね
実体験といいますかあの、ね、普段の生活の中から生まれてくる教育が実は人間を大きく作っていく元になるんじゃないかっていうのを、ねまあ、見ていただきたい私はちょっとあの歌の方で関わらせていただいた経験があるんですけれども、
ね、全曲ね、はい、これは合唱隊この、ねうん、家族のコーラス で、ね、合唱団を、
はいはいはい、もうあの全ての山に登れという曲ではですねなんかもう寒い棒がゾゾゾンとするようなです、ね、曲ですけれどもね
アルプスを背景に、ね、登っていくんですもんね、
はい 今日の、作品はですね、アメリカ映画のサウンドオブミュージックです。ぜひですね、歌とともに聞いていただきたいです。
そうですね、見ていただきたいですね。一度は見ていただきたい映画です ね、 ね、
はい。このコーナーはですね、今年度もまた引き続き中谷先生にお世話になることになっております。皆さんのお好きな映画が出てくるでしょうかね。中谷のシネマコーナーでした。さて、続いて中谷先生はですね、いろいろなお顔をお持ちなんですね。今年はそのお顔をどんどんとこう引き出していくと思いまして、実は、ライブステージも多数経験されているということですので、はい、今月からではですね、はい、先生に生歌を歌っていただこうと思います。
本当にですか？
はい、
本当にするんですか？
はい、いやでもだんだんこの番組が方向をね、
なんかいろんなことが何でもいいような番組になってきそう。
では先生、初の曲紹介をお願いしたいと思います。
は
い、
今日ね、初めてですので、私がギターを持って非常に影響を受けたバンドの一曲で、やっぱり子供に関わる曲を選んできました。
はい、
子供たちの朝、ディラン・セカンド。
はい、それではスタンバイお願いいたします。はい、さて、今月から新しくコーナーを改めまして、一つ、新しいコーナーを入れさせていただきました。子どもに言わないで子育て NG ワードのコーナーでございます。はい、子育てをしているお母さんやお父さんがついつい普段口にしてしまう言葉の中から、実は子どもには NG となる言葉を毎回一つずつ取り上げて考えていきます。1ヶ月間ですね、ぜひそれをミッションとしてですねなるべく口にしないようにしていただきたい NG ワード。先生、今回初の NG ワードは一体何でしょうか？
早くしなさい。
びっくりしました。
早くしなさい。
ドキッとしましたよ今
というこのワードで今日は一遍考えてみたいと思います。
はい、早くしなさい、
早くしなさい
ですね。はい、まあ、文章で書くとその後ろにびっくりマークつけたくなるような
そうです、ね、
早くしなさい、
早くしなさい
なんですが、さあ先生、これはどうしてこの早くしなさいっていうのは子どもにとってダメな言葉になっちゃうんでしょうか？
早くしなさいっていうことは、はい、誰にとって早くしなさいなかっていうのは、多分親御さん、早くしなさいっていうことは自分の思いで、その状況で判断されて、うん、子供に言う言葉だとしたら、子供の行動や言動や特に行動ですよね、
はい、
それが大人から見たら、うん、遅いんでしょ。
あ、大人から見たらね、
大人から見たら、
はい、
遅い、
はい、
子供がやる行動、うん、遅いから早くしなさいって言うんでしょ、うん、
ああ、自分のそのスケジュールに合わせての早くしなさいになってるってことですね。
そう、はい、この真逆なことはね、うん、早くしなさいというっていうことは親が待てないんですよ。
はい、そうですね。
そうですね、親が待てない。
うん、
で、いつゲソさんもおっしゃったけれども、最近感じることに、親御さんもそうだけど学校の先生も含めて、うん、待つということがなかなかできないんじゃないかっていうことを言われた某所長さんね、うん、少年センター杉山所長さんだった
ので、はいはいはい、
本当にこれできない、僕も自分も含めてだけども、うん、待つことができない、
うん、そうですね、
子供には子供の世界があるでしょうし、うん、しなければならないこと分かってても、うん、その子のペースというのがありますよね。
十
人十色ですね、
はい、
不得意得意もありますよね、うん、いろんな思いでもって子供がしていること、しようと思うことに対して、うん、待てないから、うん、早く
しなさい
って言ってしまうね、
ついつい言ってしまう
ね、ここだから、早くしなさいということは親から見て、もしくは大人から見て、グズグズしてるやん、もっと早しいなっていうメッセージを伝えたら、うん、子供はどう思いますか？
焦る
焦る
やり方がわからない、はい、どうしていいかわからない、親に対して不審な気持ちになるとか、
ね、はい、でまして低学年や就学前とか学齢期でも最初の頃は、
はい、
親の言うことは
絶対ですね、
でしょ、
うん、はい、
それに対して自分ができなかった親から言われるということは、僕は親にとって、
うん、できてない
自尊感情下がるよね、
はい、
なんかもう否定されてるような感じで、はい、自分が一生懸命やってるのに親から認められないということになるじゃないですか、うん、それが蓄積していくと、
そういうことです ね、
自信なくしたり、はい、本来自分その子が持ってたものを潰すまではいかんけど、うん、せっかくいろんな あのね、可能性のある子どもたちの目をつむんでしまうこともきっとあるかもしれないよね。
早くしなさいの他にもさっさとしなさいとか、ね、遅いとか言いますよね。
でね、裏を返せば親御さんの生活を振り返ってみたときに、はい、もう言いたくもなるわよっていう気持ちもわ、ね、からんでもない。あ
の子どもさんのみならずところ構わず言ってるかもしれません、ね、いろんな人
に。親御さんも僕はやっぱり余裕がないと、これ大人って余裕がないからそういうことを発するっていうふうに考えると、親、まあ親というよりも一人の大人として、人間としてね、やっぱりその生き方の問題になってくるかもしれないけど、やっぱり待つっていう時間のかかることだけれども、待つということの子育てで大事なことって本当に
待つ
あるんだろうなというふうに私は思うんですが、はい、今日はまた
藤井先生に、
藤井先生も来ておられるので、はい、ちょっとコメントいただきましょう。
早くしなさいという NG ワード。
いや、自分のことを反省していました。
そうですよね、親御さんでもあるし、
ね、はい、それと、まあ、あの教師として、あの待てないっていう言葉を今おっしゃられて、はい、ああ自分もそうやなと思いながら、はい、早くすることに価値があるっていうメッセージを伝え続けることは、スピード感のみにこう追われていく子どもをやっぱ作っていくんだなって今やっぱ思いますよね。本当はじっくり考えることが大事やったり、丁寧に作品を仕上げたりすることが大事やったりする価値観があるはずなのに、早くできる子、もしくは早くできることが素晴らしいっていう称賛に値するっていうふうに間違ったメッセージがどんどん入っていくっていうのを、子どもの成長には良くないなというふうに改めて改めて、あの今確認した次第ですね。
なるほどね。早くしなさい、言ってませんか。今日の朝ももしかしたら言ったな。起きた時の身支度、そして寝る前の歯磨き等々で子どもに対して宿題した、してない、早くしなさい
言うよ ね、
何度か言ってきた覚えもある方もたくさんいらっしゃると思います。今月はぜひご家庭で早くしなさいと言わないようにご自身へのミッションとして、取り組んでみましょう。新しいコーナー、子供に言わないで子育て NG ワード、来月はどんなワードが出てくるんでしょうか。ドキドキですね。
今年度は12回あるから。
そうです、12個は
出てきます。12個出てきますよね。
はい、
せめてその一月はちょっと心に留めてというふうに、
早くしなさい言わないように
、はい、よろしくお願いします。
中谷君にこのちょっといいトークは、放送をお聞き逃しになった方でも FM 草津のホームページからオンデマンド放送でお聞きいただけます。今回のみならず過去の放送も聞いていただけます。詳しくはホームページからご確認ください。また皆様からのお便り、ご感想もお待ちしております。メールの宛先は a@fm785.jp、 件名にちょっといいトークとお書きください。ご感想お待ちしております。それでは続いての曲、今井美希で Peace of My Wish お届けしましょう。お届けしてまいりました中谷君子のちょっといいトーク、いよいよエンディングですが、先生いかがでしたか。
やはりね、3年目となって、初めての 4月第1回目の放送で新たなコーナーができましたよね。
そうですね、
これね、12曲選んでおきますね。先ほどのワードじゃないけれども、今日の歌は子供の朝だったけれども、はい、まあ、そんなことも含めて新たな番組を作っていきたいと思いますので、はい、
素敵な歌
声、ちょっと今日は緊張しましたね。
お聞きしましてちょっとドキドキしましたね。私もね、はい、藤井先生いかがでしたか。
はい、大変緊張しました。でも楽しかったです。
はい、
ね、そう言っていただけると ね、 ね、こちらもね、来ていただいた甲斐があるというのが、はい、こちらも嬉しいです。
は
い、
私もまたたくさん、ね、先生にお聞きしたいことメモっておきましたので、はい、よろしくお願い、はい、もしかしたら藤井先生がね、何ヶ月か先に私の前に座ってる。
そんな
それもありですよ。それもありですよ。
はい、この番組は毎月第1水曜日の12時からと、再放送は同じ日の20時25時、また翌週第2水曜日の同じ時間にも再放送されます。 FM ホーム、 FM 草津のホームページから、オンデマンド放送でもお聞きいただけます。
中谷君彦のちょっといいトーク、お相手は私中谷君彦と
アシスタントの菅野ララでした。次回の放送もどうぞ
お楽しみに。